リスナーの皆さんこんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太鼓です。
ゴールデンウィーク終わって、
はい、
なかなか気候はいいですよね。
そうですね。でも長かったですね。
あ、そうですか。
あっという間でしたか。
あっという間でしたね。
あ、そっか、いいとこに行ってらっしゃる。
ゴールさんは、
私はもう10連休って言っても、もう結構仕事に出たり演奏会に出たりで、
あ、
なんか細切れに、
確かそんな話でしたね。は
い、そうなんです。あんまりこう、
あまり10連休感はない
ないですね、うん、あの仕事を片付けようと思ったのに片付かなかったっていう、そういう感じでダラダラと遊んで、
僕も前半少し仕事をしたんですけど、はい、あんまり進みませんでしたね。
そういうもんですよね、
やっぱ休みの日ってね、
はい、
他にいろいろ気がいくのかな。
そうですね、普段しないこと
ペースが落ちるというか、
本当そうですね、
はい、まあ今日はちょっと連休の話を、どこ行ったのみたいな、はいはい、
ぜひお聞かせください、はい。
この番組は町創生研究所の協力でお送りします。連休の後半にね、
はい、
ちょろっと
どちらに、
ちょろっと花のパリに。もうい
いな、
何年ぶりかな、僕は 3,4 年ぶり。
あ、そうですか。もっと毎年のように行ってらっしゃるのかと。
いや、ここだって2年は行ってませんよ。あのウィントまでに行ってるから。
そうですね、お仕事でも行かれることはない、
うん、3年4年前ぐらいですかね、行ったの
は、はい、うん、お天気とかはどうだったんですか。
まずね、いい日はいいんですよ、
はい、
そうでない日は大変
寒かったりは。
朝起きて2度でしたよ。
あ、そんな、やっぱちょっと北海道みたいな感じです
ね。2度は北海道より高いからね、基本的に。
そうですね、
遥かに高いから。でただ晴れてて温度が低いのはまあ気持ちはいいですけど、スカッとして、はい、空がすごい綺麗だし、
はい、
ただあの雨が降ったりするともうとても寒いみたいな、はい、サッカーにちょっと見に行ったんですよ、
はい、
そこがちょっと郊外だって、
はい、
あの市内の方、市内というか本当の街中は何もなかったんだけど、サッカー場はどうも私らが行く始まる前は一瞬雪が降ったという、はい。
そうですか、
うん、というのが分かったんですよ。
東海道みたいですね、
うん、なんか風が強いと大変。
あ、
ね、それで2階建てのバスなんか乗ったら本当に寒くて。
乗ったんですか。
乗った、はい、いや、なかなか大変でしたよ。まあ、あので帰ってきたのが実は8日だったんで、
はい、
連休過ぎてるので、
じゃあちょっと空いてる感じですか。
パリに在住してるいる時に、はい、最後の日あたりはもう日本人いない。
うん、
途中まではワンサカいたんですけど、
あ、そう、
最後の辺はもうゼロ、ほぼゼロになったから、みんな帰るんだね、やっぱり。
あ、ね、
そうだった。
うん、じゃあ結構ゆっくりされたんですね。
まあ、
うん、
でもまあずっとパリでしたから。
あ、街中なんか贅沢な過ごし方な、
もうずっと一つのホテルでね。
あ、いいですね、うん、
これがまたね、
はい、
なかなかホテルがね、
はい、
うん、まあ一応あのよくいわゆるあのあるチェーンっていうかあれのホテルの、はい、何、一番下からもう一つ上のクラスの、
はい、
まあ、三つ星もしくは四つ星、どっちかが三つ星かな、うん、なんですけど、
はい、
ホームページとかホームページというかあの、ね、予約サイトで、まあ、したのはだいぶ前だということもあるんだけど、はいはい、大工事中やった。
あら、え、うるさかったんですか。
いや、工事うるさくないんだけど、はい、あの建物自体がもう見えないぐらいにカバーがかかってて。
そうです。
最初行った時にあれ、ホテルどこかなって分からなくてね。
うーん、
入り口に行ってやっと分かったという。
あ、でもまあたどり着い
て、ホテルの前で写真撮るっていうイメージがあんまりないっていう。
うん、まあ他にね撮るスポットがいっぱいあるから。
まああれはよくあることといえばあるんだけど、そこにぴったりはまってしまったな。
まあで、
あれは面白かったですよ。
今回はご家族で行かれたんですか。っけ、
うん、もう珍しくね、
うん、
奥さん連れて行きましたけどね、
はい、あ、それは素敵な。
なんかあのとにかく街歩くということで、
あ、ひたすら、
はい、ひたすら
歩いたんですね。
歩いて歩いて歩いて3万歩ぐらい歩いて1日。
そうですか。
おかしくなって、これはやっぱり若い時に来なあかんなという話になってましたよ。
ね、すごいですね。
で特に僕がどうしてもあの、ね、はい、あの地下鉄で移動するから私が大体、はい、 まあ、他の人はあんまりそういうことね、はい、すぐなんかあの観光バスとか乗らはるけど、うん、僕どうしてもそうするから、
はい、
そうするとパリの地下鉄は基本階段でしょ、エスカレーターないんですよ、そうですね、うん、あの新しい路線にちょっとだけあるんだけど、うん、古いのはもう全くなくて、全てが階段だ、
はい、
うん、もうすっごい乗り換えも大変、ずっと階段ですからで階段がね、
はい、
あのヨーロッパって段が一段ちょっと高いんですよ、
あ
日本より、
そうです
か、だからねエネルギー使うのにきっとあれ、うん、あの上がる時も降りる時も、うん、
運動になりますね、
うん、だからもうすごいしんどいわけ
エレベーターとかないんですか、
エレベーターもねないんですよ、
あそうですか、うん、じゃあお年寄りの人とか大
変、お年寄りいませんもんねあんまりね、
なんで どうしてあるんでしょうか、
だから多分なんか別の手段じゃない、バスとか、
あ
バスは確かにもう網の目で走ってるから、はい、まあ、分かってる人はバスで十分やと思うけど、まあ、結構渋滞はしてるけどね、
ああそうなんですね、うん、
いや以前あの私の尊敬してる兄弟の先生と行ってた時は、
はい、
ここは坂井さん年寄りは元気じゃないと無理やなとか言ってありましたよ、
逆にそういうふうに歩いてるからちょっと体力がつくのかもしれないですけども、うん、はいはい、そうなんですね、
これはすごかったね、エレベーターがひょっとしたら端っこの方にあるかもしれないけど、うん、ほとんどない状態ですね、
うん、
新しい路線はあります、
はあ、
全部で14路線ぐらいあるんだけど、
あそうですか、14
番目のとことかあると思います、あと1番目の路線もあると思う、すごい綺麗になってたから、
あそうですか、
あの自動扉で、
うん、あなんかエスカレーター、
ま
あ、
大阪でいうと御堂筋線のイメージかな、うん、一番目の感じがまっすぐドーンと、
うん、なんかエスカレーターの速度が速いんですよね、
あちょっと速いですよね基本的に、
ね、前行った時怖っとか思った思いが、
うん、なんかロシアの方がもっと速いらしいですけど
あそうですか、
はい、それでまあとにかく歩いて、
はい、
あ船にも乗ったんですよ、
はい、
セーヌ川、うん、クルーズというか、あクルーズというのはただのあれだけど、
その日は暖かかったんですか、
それね、屋根のついてる船だったんで良かったんですよ、まあまあ天気も良かったんやけど、途中で何のゲリラ豪雨的な豪雨が一回あってけどね、ドワッと降ってきてその時は中でした、良かった、
良かったですね、
とにかく歩きましたよ、
あでもいい旅
だから歩いて次の日はもうこれはダメだということでバスに乗ると、
はい、
まあ、それはバスと船がセットの件で、バスは乗り降り自由だから、まあエッフェル塔の前に来たら降りて観光する、でまたバスがもう頻繁に来るんであんた乗って、あでそれがあの12カ国語でアナウンスしてくれるように、バスの席の横にあのイヤホンのジャックがあって、そこに差し込めば日本語ちゃんと聞けるんですよ、
あ好きなの選んで聞くっていう、
あそうそうそう、
順番に12カ国語であ
んなに
ずっと喋りっぱなし
じゃなくて
ではなく、
そうそう、
あ
進んでます、なんかルートが3つあって、1つ目のルートがいわゆる2時間半ぐらいかかるルートですけど、はい、一周するとね、それがもういわゆる全部、
うん、
いわゆる全てを見れるくらい、あと2つのルートはちょっと、まあ、マニアックっていうか、まあ、ちょっとあのあんまり有名でない観光のエリアも見て回れるっていう、うんうん、
あでもそれすごい面白そうですね、うん、
そうそう、まあだから他の2つは1時間半ぐらいかな、
あ、
はい、
なんですね、
はい、ちょっとじゃ あ, あのここで音楽をかけてもらいましょうか、まあパリ行ったということで、はい、パリの
テレマンのパリ市重奏曲集から第1番の4曲目ですね、
はい、お願いします、はい、まあ、そんなこんなでパリは行きましたけど、は
い、まだまだ聞きたいですけど、
私はまあ何回か行ってるんでね、あれですけど、はい、うん、あそうそう、もう一つだけセキュリティが結構やっぱりきつかったと、
ね、
そうでしょうね、あれだけね、いろいろあるとね、うん、私があの一番最初に行った時はもう多分30年か40年前ぐらい、30年前ぐらいか、
あ、は
い、その時はねモナリザはね、
はい、
あの一応ガラスには入ってたけど、はい、もう目の前で見えたんですよ、うん、もうかぶりつきっていうか本当に、で2回見た時はなんか半円形の枠みたいなの作ってあって、で今回はもっと遠くからしか見えない、
あもう、
まあ、人が多すぎて、あれ日本と変わりませんね、もう、
あそうですか、
入ってみたいな感じ、
あそうですか まあね、仕方ないです
ね。世界から来てるからね、うん、
見たい人がねいっぱいいるから。
あとミロのヴィーナスも多かったね、やっぱり。
ああ、
やっぱ有名どころ、うん、でもあれは後ろも見れるから、うん、あれがいいかな。
いいですね。そうなんですね、
多かったですね。でもオルセーとかもむちゃくちゃ並んでたし、行ってませんけど、
うん、
行かない、行きたかったんだけど、
もうとにかくやめた、
うん、セキュリティもすごいからね。
そうですか、
はい。じゃあここで演奏会のね、はい、案内しましょうか、
ね。そうですね、はい。まあ、まず勝手に応援して、あの坂井さんと私が以前所属していた、はい、京都市民管弦楽団の第99回定期演奏会、5月26日に京都コンサートホール大ホールで2時開演です。ベートーベンの田園とかショスタコーヴィッチの交響曲9番など演奏されます。
はい、はい。それは指揮者は誰だっけな、
淡辻さん。
ああ、はい、はい。あとね、私があの大学のオーケストラでいた立命の、はい、オーケストラがあって、はい、あのすごくお世話になっているファゴットの元教頭の千崎さんが、なんとファゴットコンチェルトをされるということで、はい、これはすごいなと思って。これ5月18日、実はこれ京都じゃなくて茨城の立命館の茨城のホールね、フューチャーホールかな、はい、そこであります、はい、夕方ですね、はい、ぜひ行ってほしいなと思います、はい、はい。今日はそんなのでパリの話をしましたけど、また次回も少しね、はい、もう少し交通の話もできたらなと思います。
そうですね、
はい。次は第4日曜のお昼です。よく、またお聞きください。パーソナリティは坂井宏でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。